はい、続きましてインタビューコーナーです。本日のお客様は登別熊牧場ヒグマ博物館の学芸員でいらっしゃいます前田直子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。前田直子さんは登別熊牧場に、学芸員として勤務されて早数十年だそうでございまして、で同時に北海道ヒグマの会会員として事務局を務められたり、ヒグマの生態研究や保護活動を長年続けられています。今日は北海道に生息するヒグマについて、この時期の特徴的なものなど伺いたいと思っております。まずね、前田さん主なお仕事である博物館で学芸員っていうのは、ヒグマの博物館はどんなお仕事を、まあ、メインというか2、3、はい、教えてください。
はい、ヒグマ博物館の方はですね、野生のクマ、はい、野生のクマをも視野に入れて、まあ、クマのことなら何でもと、
はい、
ですからアイヌとクマのことも、もう熊と人とのことも熊自体も何でもやっております。
あ、そうですか。
はい、
先日こちらのアイヌ語教室と今日 の主催で遊びに行きましたけれども、はい、その時説明いただいたのが大変分かりやすかったんですが、ああいう熊についての説明などはしばしばなさいますか？
お客様がね、来られた、はい、本当はね、毎度毎回やりたいんですけど、そうすると本業もできないので、
はい、
まあ希望があれば、
はい、
一緒に回ってさまざまなお話させていただいてます。
そうですか。はい、やはりただ展示されているそのパネルとか、まあ、ものを見聞きするよりも、やはり実際に学芸員さんにそのについて詳しく話していただくと大変分かりやすかったんですよね。他のお客様からもそういう声はありますか？
ヒグマ博物館はそんなに大したことないんですけど、絶対自慢したいことはですね、本当なんですって、本物なんですってことなんです。
はい、
例えばあそこに熊送り、
はい、
カムイオープニでの展示があったと思いますが、はい、あれも実際に茅野先生が4日間5日間かけて送って、
はい、
で実際にいろいろ贈り物、つまり
お土産、
はい、肉とかですね、毛皮とかそういうものもいただいて味わって、はい、実際にやったことのその後を、
はい、
そのまんまそこに展示してるということなんで、全てが全部やったこと、本当のことなんですね。だからそれぞれの展示しているものには物語があって歴史もあって、まあ、それをお伝えしたいなと思っています。
そうですか。はい、で次のお話、まあ、今日のメインテーマのような感じなんですが、6月は結婚式が全く子どもの周りでも多いんですけれどもね、
はい
はい、ヒグマのそのいわゆる結婚のシーズンっていうのはいつ頃ですか？
それがね、本当にまさにジューンブライドです。6月の今頃ですね、ちょうど中頃がピークです。ただし1頭のメスのクマっていうのは人間と違ってね、もう1年に1回だけ、しかも1週間以内ぐらいなんです。5日間から6、7日くらいがその結婚ができる、本当に短い時期なんですね。それがこの若葉の燃える一番いい季節に結婚します。ただし今ですからね、実はオスはメスを目指して、
はい、
いろいろ広く歩き回りますからね、おまけに笹の子、竹の子取り、吹き取りの方もよく山に入りますから、一つは今危ない季節なんですね、
山に入ると、
はい、でオスはね、普段よりも2倍3倍って大きく動き回ってます。っていうのはやっぱり強いオスが結婚相手をこう取れるわけですけども、はい、その相手になるメスというのは、まあ、一歩一歩じゃないんです。クマの場合は強いクマが何頭もお嫁さんを持つという、
はい、
男の方が聞いたら羨ましいかもしれないような世界ですから、はい、そのメスのクマっていうのはたった1週間以内の それはあの発情期と言いますけども、交尾ができる時期、結婚できる時期っていう、少しずつずれてるんですね。
うん、
特に若い子も早めなんです。
あ、なるほど。
そのずれてるもんだから、オスたちはそれをめがけて、
はい、
広く別のメス次々と行っちゃうという。はい。
うん、はい、あの、まあ、もし分かってたら教えてほしいんですけども、交尾ができる時期ってのは、メスもオスもその期間だけなんですかと。
オスはね、メスさえ OK なら、ずっとかなりいいんです。
はい、
だけど、やっぱり7月くらい、7月いっぱいから8月くらい、
ね、遅くとも。
ね、
はい、それは、あの、出産の時期と関係があるわけですか。
それがね、やっぱり素晴らしい自然界っていうの仕組みがありましてね、結婚するのは今の一番ジューンブライドですけれども、はい、この受精した卵は、
はい、
実は11月の上旬まで眠ってます。で北海道ではね、
はい、
10月の中過ぎぐらいからどんぐりだとか、
はい、
いろんな木の実、
はい、
あのたくさん実りがあって、そこで食いだめというのをします。で冬ごもりはだいたい1月のいや2月あの12月の末の、寝息の頃なんですけども、それまで食いだめをして、ある程度皮下脂肪冬ごもりが十分できるよという体になったメスグマだけが実はこの子宮に着床って言って子宮に降りていって、はい、そこで胎児が発育して、で十分に食べられなかったお母さんグマは、
はい、
その卵が流れちゃうか、
うん、
あるいは体に吸収しちゃうか、
うん、
とにかくなくなっちゃうんですよ、
うん、
でそれは母体も守れますしね、あの子供はできませんけども、そしてもう冬ごもりっていうのは本当に大変ですね。12月の末から4月ぐらいまで全く水の一滴も飲みませんから、はい、ですからそういう仕組みが隠されているんです。ですからね、あのどんぐりの波が悪いと子供の数も減ります。
なるほど、
はい、
じゃあ、 あの森がこうなんていうかこう痩せてくると、
はい、
要するに木の実の波が悪いと、
うん、
あの熊のお子さんは栄養失調になるというか、その個体数も少なくなっていくということなんですね。
そうなんです、
うん、
ですから去年ね、
はい、
あのご記憶のある方は、
はい、
月のワグマが5000頭近くも捕殺されちゃいました、
はい、
推定の数が1万から1万5000頭と言われてるんです、うん、とんでもない数が町村に出てきちゃって、山にそれ食べ物が特にブナですとかがね、うん、天然林今国有林に異常な勢いで切っちゃってるんですよ、
はい、
借金を返すために。ですからね、そういうノルマまで課せられてる、
はい、
とってもクマにとっては生きにくい、人間もそうですけどね、
うん、
今、
うん、
生きにくい時代です。
そうですね、
はい、
あのもしも、まあ、間違った山でクマに出会った時はどのようにして身を守ったらいいでしょうか。
今ちょうどねその発情期でストレップやらあの吹きも取りに行きますので、2つだけまずご記憶ください。まず必ず山に入るときにはご挨拶をしてください、
はい、
つまり入りますよとかごめんくださいとか、
はいはい、
皆さんのお家にもいきなりですね入られたらびっくりしたのと同じで、熊にとっては森はお家ですから、
はい、
必ず挨拶音を出すこと、そしていきなり入るんじゃなくてコンコンとドアもノックしたらちょっと待ちますね反応ですから、熊もそっと隠れる時間を与えて10ぐらい数を数えたら山に入る、そうしてください。はい、つまり山は熊の家だと思ってください、
はいはい、
それから会ってももしまあ折り悪く会っちゃったとしても、
はい、
決して背中を向けて逃げないでください、
はい、
熊は時速50キロも出せます、
はい、
それから走って背中を向けて逃げる動物を追う、そして倒すという習性がありますから、
はい、
その気じゃない熊まで殺人犯にしちゃうと、お気をつけください、
はい、あのここにあの前田直子さんが茅野茂さんとあの一緒に出された本がありますが、簡単に
こちらもご紹介いただきます。これはあの北海道新聞から出しまして、
はい、
見分け方から付き合い方までキムンカムイウエンカムイという本です、
はい、
この中で茅野先生は、まあ、あの今まで言い伝えられてきたアイヌが言い伝えられてきた大事なことをですね、いろんなことをお話しされてますので、ぜひ手に取ってお読みください、
はい。本日は前田直子さんにお話を伺いました。前田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、
ここでお詫びです。このインタビューコーナーの冒頭で、この放送をお送りしている二谷子ども図書館の窓を開けていたため、近くを走るオートバイの 大きな音が番組の中に飛び込んできました。大変な大きな音で驚いた方もいらっしゃると思います。ここでお詫び申し上げます。